にちは、ブーです。北陸に引きこもって引きこもりです。このチャンネルではアニメ、映画、本から分かったことの発信だったり、あとはなんかたまに AI の話をしたり、たまになんか、創作、ごくたまに創作活動から分かったことの発信などをしております。はい、噛んだ。はい、今回は土曜日なんで雑談ですね。まあタイトルから多分こうなってると思うんですけど、 AI 時代ね、銀魂の銀さんたちみたいにね、まあ、夜空みたいに生きようぜっていうね、まあ、何でもや的な働き方をしていくのはありなんじゃねえかっていう、まあ、そんな話をまあしていければなと思ってるんで、まあ、よろしくお願いします。はい、ということで早速話していきたいと思うんですけれども、まあ、なんでこんな話をしていこうかなと思ったんですけれども、はい、まあ、なんか今の時代というかね、まあ、いろんなある意味でいろんな可能性というか、そういったものが満ち満ちている世界で、まあ、AI が入ってきて、まあ、いろいろと時代の転換点みたいな感じで言われていて、ね、特に俺ら20代みたいな若者というかね、まあ、引きこもりでもニートでも無職でも、なんでしょうね、まあ、フリーランスの方でも、個人事業主の方でも一緒かサラリーマンの人でも何でもいいんですけども、学生でも、まあ、なんかいろいろと選択を迫られる時代で、まあ、20代のうちだったら、まあ、ある程度いろんなことをやってみて、まあ、自分に合ったものを見つけるっていうよりも、まあ、いろんなことをやってみて体験していくっていうのは大事だっていう、まあまあ、話もよく聞くんですけども、よく聞くっていうか、まあ、それが大事なんですけど、20代俺らみたいなのは。ただなんか AI の時代になってくると、まあ、変化が移り変わるの早いじゃないですか、本当に。俺自身も何がどうなってるのか分かってねえというかね、全部把握なんてできないわけですから、もう全能者っていうかね、まあ、本当にサイコパスに出てくるシビラシステムじゃないんですけど、だから、まあ、そんな分かるわけでもないので、はい、まあ、そんな中で、まあ、いろんなことを考えた上で、まあ、以前ちょっとお話ししたというか、話したちょっと日本語がおかしくなったな。確か鈴木優さんっていう方のがなんかね、数万本分の論文を見ているサイエンスジャーナリストの鈴木優さんですね。はい、方がなんか言ってらっしゃったことで、なんかその人がなんか、鈴木優さんがなんか引用していた、なんかツイートとか、ツイートというかね、内容があって、それが、何だったかな。そうだ、みんな特定の分野を極めたがるけれど、その分野のトップ 1% でない限り、何でも屋を目指した方が、特に AI 時代では生存率が上がりやすいよ、役と、ロンドン大学のチャモロ、毎回なんか申し訳ないな、チャモロプレミュージック先生が語っていて、めっちゃ共感しましたっていう、まあ、なんか2024年のなんか、23日フェブラリーだから2月か2月の23日っていうのは、なんかなんだろう、 I Human っていうなんか著書ですね。 AI Human っていうのかな、これ。まあなんか外国のなんか、まあ、日本語訳されてないんですけど、まあ英語の著書ですね、のなんか中に書かれてあったものをなんか引用したみたいな感じで、まあ、特定の分野を極めるっていうね、まあ、何でもやっていうワードが出てきた瞬間、確かになみたいな。で、ふと思ったら、まあ、銀魂の銀さんたち、まあ、よろず屋ですね。銀さんたちも何でもやみたいな、何でもや、ね、みたいなね、生き方ですからね。はい、なんか、これ通じるなっていう点がちょっと思ったんですよね。なんか尻滅裂になっちゃった。はい、まあ、簡単に言うと、まあ、銀さんたちのみたいな、まあ、よずやみたいな生き方って今の時代めちゃくちゃ重要になってきてるなっていうふうに、まあ、思ったんですよ。まあ、このなんか、お話をなんか鵜呑みにするだけじゃなくて、自分でもなんかいろいろ考えた結果、まあ、こういったなんか時代の変化がすげえ中で、まあ、いろいろと一つのものに決めたりとか、ちっちゃい頃からなんかやってたものとかに貫くよりも、いろいろと、まあ、いろんなものをやりつつも、まあ、いろんなものをやりつつも体験していく、うん、要は何でもや的な生き方って、まあ、柔軟性もあっていろいろと、いいなっていう、まあ、なんかいいなっていうよりも、なんだろうな、合ってんじゃねえのかなっていうのが、まあ、僕の最近のそれなりの考え結論なんですよね。なのでね、最近 Vloid をね、昔前から作ってみたかった V R キャラクター、V ロードスタジオを使って VR キャラクターを作ってるんですけども、これがめちゃくちゃ難しくてね、漫画作るって言いつつ、まあやめて、まあそっちに行ってるんですけども、今は。はい。なんかね、こういうふうになんか臨機応変というかね、なんか、特会引っかいじゃないですけども、なんか、自分がなんか興味を持ったものは、まあすぐ触れてすぐやってしまって、で、なんかやっていくみたいな感じで、生きていくっていうのが、まあ今のなんかすんげえなんか AI とかを使ってまあね、まあ、使っていくことになると思うんですけれども嫌でもね、うん、嫌でも好きでもなんか使う羽目になってくると思うんですよ、はい、まあなのでね、まあ、そういった、ものを見据えつつもね、いろいろなものを試しつつやっていって、まあ、いろんなことをやっていくっていうか、なんて言えばいいんだろう、まあ、好き嫌い問わずとりあえずいろんなものに興味関心を持って手を出していって、行くっていうのが、はい、なんか大事なんじゃないかなって、まあ、思ったっていう、まあ、それだけの話なんですけども、はい、まあ、銀玉っていう話をまずそもそも、うん、分かんない人もいると思うんで、まあ、銀玉をざっくり説明すると、まあ、昔っていうか結構前にジャン週刊少年ジャンプで連載されていた作品でね、まあ、アニメとか漫画とか知ってる人だったら、まあ、おなじみだと思うんですけどね、江戸末期のね、江戸を舞台にした話でね、まあ、なんか外国というかね、黒船が来訪したっていう感じなんですけど、現代だと、うん、でもそれは宇宙人だった、まあ、宇宙人アマントが、まあ、江戸をなんか開国したなんかパラレルワールドの世界みたいなのが舞台で、そこで侍の時代が終わりを迎えてね、ね、そこでなんか刀を持つことさえも禁じられてね、廃刀令のご時世とともにね、侍は衰退の一途をたどってたっていうね、そんな中侍の魂を失わずに生きようとする一人の男がいた。でその名も坂田銀時、ね、なんかいい加減で無鉄砲だけれども、まあ、やるときはやるっていうね、まあ、そういう、銀さんとね、あとね、新八っていうね、なんかツッコミ担当のみたいな感じでね、ツッコミ担当のメガネをかけたね、キャラがいるんですけれども、はい、そのこと、あとカグラですね、戦闘民族の野党族のね、はい、怪力で、まあ、とりあえずもう、ね、めちゃくちゃ食べるんですよねそういうね、この3人がね、宇宙人トラブルとかね、いろいろとね、恋愛相談とか、まあ、いや、なんかこう何かの構想だったりいろいろとね、なんか、まあ、とりあえず何でも引き受ける3人の活躍を描いた話ですね、はい、ちょっとね、もうグダグダに説明してた、うまく説明できずグダグダになっちゃったんですけども、はい、そんななんか3人の活躍を描いた話でね、はい、が銀玉でね、はい、まあ、江戸が宇宙人に支配された世界で侍の魂を捨てずにね、まあ、ゆるゆくのんびりと何でも仕事の依頼とか引き受ける、まあ、金のためだったら何でも引き受けるみたいな、まあ、よろずや3人の活躍を描く笑えて泣ける、まあ、ギャグ感動ハイブリッドアニメみたいなまあそういった作品ですね、はい、やっぱね、うん、まあ本当にね、うん、アニメを見る際、まあ、見る、きっかけになったっていうか、漫画とかゲームとかそういったもう全てのきっかけが、まあ、銀玉って言っても過言じゃないというかね、まあ、銀玉から始まって銀玉で終わってるっていうかね、本当に、まあ、青春というかね、まあ、個人的に、まあ、なんかちっちゃい頃からね見てた作品だったんでね、今思うとなんだろうこのよろずや的な生き方って今の時代、求められてんじゃねえのかなと思いつつ、なんかなんやかんやでやっぱ好きな作品の原点に戻るっていうのが一番なんか大切だなって思いましたね、まあ、自分自身を知るためにもね、はい、まあ、はい、ということで何を言いたかったかっていうと、まあ、このねよろずや3人、とりあえずね銀さんたちとかかぐらちゃんかぐらとかね、あと新八とかね、まあ、銀さんとかぐらって基本、まあ、一日中ね、まあ、なんか働くときは働くんですよ。銀さんと神楽って。働くときは働くけど、仕事の依頼とかないときは、とりあえずなんか、銀さんの場合はソファーの上でジャンプの読んでるみたいな。で、家賃も滞納してるって感じで、まあ、下のなんか、よろず屋のなんか、下にある音瀬っていうね、音瀬さんがなんか、毎回なんか、家賃のなんか、未払いの請求しに行く。しに行ったりとね、でもそれでもなんか踏み倒してね、何回も何回踏み倒してね、なんかごまかして生きてはいるんですけども、銀さんたちもね、はい、そういうなんか何だろう、どん底っていうか崖っぷちの状態でも銀さんたちはなんかなんやかんやで生きているっていう、はい、まあ なのでね、まあ彼ら、まあ、銀さんたちを見習うっていうわけではないんですけれども、まあ、こういうふうになんか、まあ、だらけてるけど頼まれた時はちゃんと働いて、まあ、ちゃんとやるみたいな、で休む時は休むみたいな、だらだらするみたいな、こんななんか案外なんか銀さんと神楽というかね、様子屋のなんか生き方って本当に今の時代マッチしてるっていうか重要じゃないかなっていうふうに、まあ、思ったっていうね、まあ、そういう話でした。はい、あと何だろうな、まあ、何でもやるっていうかね、よろずやっていうね、バンジヤって読むんですけど、まあよろずやなんですよ、バンジヤ、バンジ、そのまま読むとバンジヤなんですけども、まあよろずやって書くんですけど、マンって書いてことって書いてやって書いて、あ、何言ってんだ。はいはい、ということで、はい、なんかちょっとグダグダになっちゃったんですけども、まあ、ざっくりまとめると、まあ、AI 時代の中で仕事は奪われるとか、まあ、効率化されるみたいな、なおかつ、まあ、自分たちのやれることとかって、まあ、増えるようで案外少なくなっていくみたいな。まあ、新しい仕事が出てくるけれども、自分が好きだった仕事とかそういったものやれることって、まあ、どんどんなんか減っていくみたいな、需要として、まあ、減っていく、まあ、減っていかないにもしても、まあ、そういった古い分野というか、そういった部分って、誰でも進出してきやすくなるってことは、それだけなんか競争も激化するし、その中で生きていくって、まあまあ、簡単なことではないと思うんで、まあ、そんな中で、まあ、いろんな、なんか、まあ、一つのジャンルとかに固執するんじゃなくて、まあ、いろいろと、まあ、自分で自由に仕事を選べるような、まあ、仕事だけじゃなくて、仕事って言い方がはあれだと思うんで、ライフワークみたいな感じですね。ライフワーク、まあ、趣味ですね。ライフワークと趣味みたいな感じで、ライフワーク、まあ、仕事ですね、人生みたいな。僕の場合なんか仕事っていうよりライフワークっていう言葉の方が響きがいいんでね、はい、それと、まあ、趣味みたいな、まあ、対極に位置するのが趣味みたいな形で、まあ、そういうふうに位置づけて、なんかとりあえず、まあ、絵だったり漫画だったり、まあ、小説書いたり、あと配信したりとか、まあ謎のこのポッドキャストを撮ったりと、まあ、尻滅裂な内容をちょっと話したりとかね、こんなふうに話していく、やっていくっていうのが案外なんか重要なんじゃないかなって、まあ、僕は思いましたね。まあ、なんかいろいろと興味関心の幅を広げていって、行動力とか行動を増やしていくっていうことにもつながるんで、いろいろやっていくって、うん、まあいろいろやっていくと、まあなんか人、まあ何でもかんでも中途半端で手つかずになっちゃうっていうのがあると思うんですけれども、まあその中で、まあ徐々に一つずつこなしつつ、選択の幅を広げていくっていうのが、なんやかんやで重要なんじゃないかなっていう、まあ、そんな話でした。はい、まああとよろずや的に生きるっていうと、まあ何がなん銀魂のよろずやを知っとくというか、銀さんたちというかね、銀魂を知らない人にはちょっと、まあ、むずいと思うんで、まあ、簡単に言うと、まあ、好きなことをしというか、自分のできることをできる範囲でやりつつ、まあまあ、必要とされることに、まあ、ある程度応えていくみたいな、はい、でまあ、必要とされてなくても、まあ、自分でなんか、まあ、趣味という範囲でなんか自分にとって、あ、これやっててなんか気持ちがいいなとか、いいな、悪くないなみたいな、好きかどうか分かんないけれども、やってて苦ではないなとか、まあ、そんなものをまあ、その中で、まあ、自分がそれやってて楽しめるようなものを、まあ、ひたすらやっていくっていうのが、なんやかんやで、まあ、大切なんじゃないかなっていう話でした。はい、ということでね、まあ、自分なりにちょっとね、自由な感じで、ちょっと何でもや的な、まあ、よろずや的な感じで、スタイルでなんか話してみたんですけれども、いろいろとちょっと話が下手くそになって、話がうまくまとめられず、ちょっと今回の放送ちょっと事故ったなって思って、話し終えてちょっと結構反省してるんですけど、はい、まあ、なんやかんやで、とりあえずまとめとしては、まあ、AI 時代こそ、まあ、自分なりの、もう、銀魂の銀さんと、坂田銀時と、新八と、あと、神楽の3人を見習って、まあ、自分なりのよろずや的な生き方を模索していくっていうのが大事なんじゃないかなって、まあ、思いましたね。はい、あと、なんか、よろずや3人、なんやかんやで新しいもの好きだから、好きじゃないかなって僕は思ったりするんですよね。お金に関しての話に関しては、すげえがめついから、がめつく。あとなおかつ、人脈も広いですからね。なんやかんやで。うん。なので、人となんか関わらないっていうわけではなく、まあ、必要な範囲内で関わっていくみたいな。で、ね、自分たちにとって、なんか、あれになる、まあ、なんか、なんて言えばいいんだろうね。依頼されたらこなすみたいな、はい、で人の幅を広げていくみたいな、 まあ、なんてまとめればいいか分かんないな、はい、まあ、ということで、まあ、これ聞いてる方、まあ、なんやかんやでね、まあ、自分なりのなんか何でも屋的なスタイル、どんなスタイルがある、何でも屋的なスタイルみたいなのを考えている人がいらっしゃったらね教えてください、はい、まあ、何でも屋的なスタイルってなんだはい、まあ、僕の用事屋的なスタイルは、まあ、簡単に言うと、まあ、なんかとその時折で、まあ、自分にとってなんか面白いなと思ったものをとりあえずやってみて、で、まあ、飽きたらまあやめて、まあ、次の面白いことをやっていくみたいな、そんななんか特会引っかいみたいな半分無責任で半分なんか、まあ、自由みたいな、まあ、そんななんか、なんかフリー、まあ、なんかそういうね、なんか何でもや的な生き方、そういう生き方がまあ何でもやというかよろずや的な生き方なんじゃないかなって、まあ、思いましたね何言ってんだ俺はい、ということで、まあ、以上となりますね、まあ、この銀玉っていう作品、あの一応なんかアマゾンプライムで見れるのかな、まあ、わかんないですけど、アマプラでは見れなかったかな、今だったらアベマ TV とかで見れますかね、アベマ TV と YouTube と、あとはなんか YouTube の公式で見れたりとかするんで、まあ興味ある人は見てみてください、はい、結構ね、まあ、SF なんちゃってコメディみたいな、はい、感じですね説明が雑だなまあとりあえずね、はい、まあ、なんか銀さんたちみたいに、まあ、バカをやりながら真面目に生きていこうっていう、真面目っていうかバカをやりながら遊ぶように生きていこうっていう、まあ、そういうね生き方を、ね、模索してしまいきましょうっていうことで終わりたいと思います、はい、はい、ということで、はい、今日はマジの雑談でしたね、はい、まあ、僕今回のあれとしては、なんだろう、あんまりにも自由に喋りすぎるとし、なんか話がとっちらかっちゃうなっていう風に、まあ、ある意味思いましたね。はい、ということで、今、はい、なんか締め方がちょっとよくわかんないような終わり方になりましたけど、まあ、以上となります。まあ、このチャンネルではなんかアニメ、映画、本の話だったりしたり、まあ、AI の話をしたりとか、たまになんか、まあ、創作活動から分かったことを発信とかしてるんで、興味ある人は、というかよろしくお願いします。はい、ということで以上となります。